朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の井岡亮です。今日はですね、大阪の収録室を飛び出してですね、奈良総局にやってきたんですけれども、今回お話を聞くのはですね、奈良総局の上田真美記者です。上田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回の続きからお届けします。
結構他にもね、いろんな個性的なお酒作ってるみたいですよね。
あ、そうなんです。まあ、ご本人は趣味の酒造りやからっていう言い方をされてるんですね。
かっこいい
です
ね。
まあ自分の好きなお酒をもう儲けとか考えへんと作ってますみたいなお話はされてまして、いやもちろん看板商品とかは千代の松とかは普通に作ってらっしゃるんですけども、珍しい他にないような酒をじゃあやってみるかっていうふうに小ロットで作ったりをされてるので、その一つが神仏集合の酒だったりするんだと思うんですけれども、多分酒造り自体が楽しい、実験的な酒造りが楽しいんだと思うんですよね。
探求心が強い人なんでしょうね。その探求心もいかにその削るかとかじゃなくて、ちょっと趣向を変えたらどうなるのかなっていうような、はい、そっちの方向にこうベクトルがいってるってことですね。
そうなんです。他も例えば赤米、黒米って言って、奈良はなんて言うんですかね、言い方悪いんですけど、歴史もう古からの歴史があるっていうのが一つの観光的な面でも売りみたいになってるので
結構言い方悪くないですよ。その通りじゃない。
なので古代米っていうような言い方をされる昔のお米の、まあ、実際昔からそれを食べてるっていうわけではちょっと違うんですけれども、赤米黒米だったりを作って、なんか特産品作りたいなっていう自治体さんも結構あったりして、
飛鳥の方じゃないですか。それ
そうですね、飛鳥イカルガかな、
とかか。
赤米の場合は宇田市も作ってるので、でちょっとこれでお酒って作れないかなっていう話が来たりするらしいんですよ、吉村修造さんに。
赤米ってなんか赤飯みたいな色してるお米ですよね。
赤い、
ちょっと赤い、まあ、赤じゃないんだけど、ちょっと赤紫みたいな色してるお米ですよね。
は
い、
で黒米はまあ紫色に近いような感じのものなんですけど、
まあ、健康に良さそう。
はい、これも削っちゃう、まあ、削るっていうか磨いちゃうと、結局白米、あれ表面に色がついてるだけなんで、
白
米になっちゃうんですよね。でそうすると意味がないので、やっぱり 95% とかにしないと
はい、はい、
いけなくて。
削りの技術も身につけましたしね、応用して。
イカルガ町の観光協会さんが、まあ、黒米で何かできないかっていうことで、吉村修造さんに声をかけて。
町から来たわけですか。町というか観光協会か。そういう公的な組織から。
で吉村社長の方から、まあ、イカルガ町ならなんせ法隆寺があるから、あそこで何か酵母が取れて、でそれでイカルガ町の黒米を使ってお酒を作ったら、
神仏集合の酒じゃないですかそれ。
神仏、いや
関係ないか、
これは仏
だけですか。仏だけですけど、
そしたら一つブランドとしていいんじゃないかって提案もされてて、なんかそういうストーリーをすごく大事に
そうですね、
される方なのかなっていう印象はありますね。
なんかそのワインとかでも最近結構そのテロワールの話とかしたりするじゃないですか。要はそのお酒自体の味もそうだけれども、その土地に根付いた文化とか気候とかっていうのが、まあ、当然味に出るわけじゃないですか。そういうのってきっとワインだけじゃなくて日本酒にもあったりとかして、でそういうのをこうあえてこう付加していく、ストーリー性っていうのを付加していくっていうのも、なんかちょっとこう今風ななんかマーケティングなんかなとかね、思ったりはしますよね。
もう本人はそういう、なんだろう、今の時代ってお酒をうまく販売していく、プロモーションが大事だけど、自分そういうの苦手やったからっていうような言い方をされてるんですけど、でもなんかコンセプトっていう面でいくとすごいユニークなのを考えてらっしゃるんですよね。
面白いじゃないですか、枠組みとして。
はい、
普 通にお土産として持っていったら喜ばれそうですしね、話できますもんね。はいはい、これ神仏集合の酒屋で、ね、
奈良の大宮神社と興福寺のあれやこれやっていう話もできますし、
めっちゃ喜ばれそうやけどな。それで赤米とか黒米で日本酒作ってるわけですか今も。
そうですね、作ってます。黒米はなんて言ったかな、大使の、あの聖徳大使のなんか名前がついてました。ちょっと待ってください、資料の紙がありました。じゃじゃん、大使の黒駒。
大使の黒駒、黒駒って黒い馬ってこと。
そうです、馬です、という名前で。
黒いんですか実際。
紫に近かったんじゃないですかね。ロゼのような色合いってあの総局長が書いてます
総局長が記事書いてるんですか。
総局長が記事書いてます
そういう、あ、それも記事あるんだ、
はい、
記事になってるんだ。なんか総局長がお酒好きそうなコメントですね。それ赤米も出てるわけですね。
赤米はそうですね、あのがっつりその 95% に近い赤米で作ったものもあるし、今販売されてるのは赤米で、あのうまく色だけつける、あの薄い淡いピンク色みたいな、すいません、お酒の色、いやいやいや、ピンク色って何
やねん。そっちの方がロゼみたいですけどね色の表現としては
色をつける技術っていうのが、うん、ありまして、それを使って、ラデンっていう名前だったかな、
ラデン
お酒を出してて、あのそういうお土産用のおやつを出してるみたいです。
あ、色をつけるっていうのはその、天然の色ってっていうこと
で。あ、そうですね、色素として、はい、
そういう科学的なもんじゃなくてってことですね、技法としてそういうのがあるってことですね、
はい、あとはそうですね、他には外国のお米、日本のお米じゃなくてイタリア米って言って、
イタリア米、はい、リゾットとかにするやつでしょ、はい、と、
あの要はでんぷんが少ないし、
はいはい、
吸水しにくい、あのリゾットとかに向いてるんで、
そうですよね、さらっとした瞬間、ちょっと芯が残った感じが、これは美味しいみたいな、はい、なるやつですよね。
で作ってくれって頼まれて
関係ないじゃないですか奈良
まあそれは多分知り合いに頼まれて、
あ、何でも作る人だと思われてるんですねきっと
多分なんかそういう案件が次々来るみたいで、ただまあそんなね、あの日本製紙にはもう完全に向いてへんなっておっしゃってましたけど、
う
ん、
できたんですかそれ、イタリア米
のお酒。できたそうです。もうさ、今は作ってないのかな、ちょっと
ちょっと市販できるレベルにはしてない可能性が。
いやいや、あの市販もしたんですけど、まあ、あ、ロット自体がすごい少ないので。
あ、そうですよね。あ、そう、それはちょっと思った。こんなそのマニアックなお酒を、はい、その流通に乗せるっていう点で言うと苦労もあるんじゃないかなと思って。要はそのそ、ね、たくさんは作ってもそのたくさん売れるんかなみたいな話。
あ、そうです。ごく少量で作ってらっしゃるみたいな話でしたね。まあ、要は知ってる人らに、まあ、30キログラムだったかな、うん、あれば作れる、酒にはできるっていう言い方をしてらっしゃるそうなんですけど
30キロって米の袋一つですよね。だからそうなんですよ、米の袋って一つ30キロなんですけど、
ただ、まあ、ご本人曰くまともなものはできへんで
って謙遜してるわけですね、
はい、うん。吉村酒造は昭和の終わりぐらいにはこの当時はなんていうんですか、酒の卸もやってた、卸じゃないか、何でしたっけ、樽を売る、
灘
とか、
はいはいはいはい、
伏見の大きい会社に、そうです、灘伏見にその桶売りかをしてた時期もあって、その当時は昭和の終わりだと2000石ぐらい、
ね、さっき調べたんですけど、1石って180リットルだから、はい、大体2000リットルっていうと
2000石、はい、
2000石か2000石っていうと、
はい、
なんぼですか、2000円から36万か、 2000×180 って36万リットル1年で、すごい。
これが昭和の終わりぐらいだそうで、まあ、吉村社長が会社を継いで、まあ、当時となったぐらい平成の16年なんで真ん中ら辺ですね、
はいはい、
で、まあ、5、600国に減ったんですけど、
計算はおのおのでしてください、
はいはい、で、まあ、その後ちょっと事業整理とかをしていって、まあ、要は負債とかも全部片付けて、負債産の事業とかもやめていって、うんうん、でもう自分の趣味の酒造りだけできるようになったっていうことで、今20から30石
20から30ってことは3600ぐらいか、リットルで言うとね。そうだな、 20×180 で3000
ので、あの、まあ、昭和の終わりから比べると100分の1ですね。はい、
ですよね。いやでもまあ多分昭和の時代はね、多分その酒といえば日本酒みたいな時代もきっとあった、はい、まあビールもね人気やったと思いますけども、やっぱりお酒の、あの、日本酒の消費量自体はまあ当然下り坂っていうのはありますもんね、はいはい、うん。
のでまあ本当に小ロットでも受けられるっていうことで、うん、まあ逆にあそこやったらこんだけ少なくてもお米少なくても作ってくれるかもしれないっていうことで、うん、いろいろ声がかかるようにな
った
ってなっちゃったっていう。
いやでも今話聞いて思いましたけど、この吉村社長結構やり手なんじゃないですか、もしかして。そのもともとでかかった事業規模をバッサリと、まあ不採算な事業とかを切り捨てて、で今趣味の酒造りなんて言ってますけど、まあ、持続可能な経営規模にして、
そうですね、は
い、しかもそのね、探求心があるからこういったそのユニークなお酒、こういった話題性のあるお酒も作るって、これ結構すごいじゃないですか、この人。
まあご本人は、ね、うん、全然いやいや遊んでるだけやから、
ひょうひょうとしてるかもしれないですけど、
ね、不真面目なだけやからっておっしゃってたんですけど、
じゃあ真面目やと思いますけどね。そのぬかずくささを消すための試行錯誤の話とか聞いてるとね。いやお酒ね、いやなんかね、あのお酒ってね、基本的にお酒の取材するときって基本的に国税庁のデータとか見たりするんですけど、
はいはい、
あの最新のねデータとか見たら、やっぱり最近はやっぱ清酒ってね、あのピークやったのが大体50年ぐらい前で、はいはい、それでまあ消費量のデータですけど、これはほとんど、はい、その3割以下になってるっていうことなんで、まあ、かなり厳しいですよね、はい、経営環境としてはね。多分そういう造り酒屋さんみたいなところも、あの減ってますしね、うん。でまあ、代わりに増えてるのがビールとかはね、あのまだ減ってるみたいですけど、はい、そういうリキュールとか果実酒とか、はいはいはい、まあ、飲みやすい低アルコールの飲料とかっていうのが、まあ、出てきては消え出てきては消えみたいなちょっと印象もありますけど、最近はまあリキュールとか果実酒っていうのが割合的には増えてるみたいですね。なかなか日本酒ってね、やっぱり若い人からしたらちょっと縁遠いものみたいになってるような気がしますよね。そういう意味ではこういう話題性のあるお酒も、まあ、入り口としては面白いかもしれないですね。あとなんか読んでて面白いなと思ったのが、あれなんですね、なんか高山右近ゆかりのお酒みたいなの作ってるって書いてましたね。
あ、
はい
は
い、
高山右近って言ったのキリシタン大名がいたんですけれども、はいはい、
有名ですよね。有名というか僕は知ってるだけか。有名やと思ってるんですけど、はい、
まあ、大阪府のほぼ北の端っこにあるあの豊野町っていうところ出身なんですよね、この大名が。でこの人が2016年にあのカトリックの副社っていう、すいません私もこのキリスト教詳しくないんですけども、聖人に次ぐ崇敬の対象っていうのに認定されたそうなんです。
なるほどなるほど。あのね、長崎とか言ったら26世人像とかあってね、要はあの受難したキリスト者を、まあ、称えるっていう感じなんですかね。
で、あの認定されたことを受けて、まあ、地元の豊野町としてはやっぱり記念にいろいろやりたいねっていうことで、あの地元産のお米キヌヒカリっていう、もうこれお酒の米じゃなくて ご飯で普通に食べる用のお米を使って、はいはい、あのお酒を作れないかって考えたそうなんですけども、まあ、あの近隣の酒造会社にそういう話を持ち込んでも、まあ、量が少ないし酒米じゃないし、
酒米じゃないのにね、お酒作るのできるんですかね、そんなことね。
あのできることはできるんでしょうけど、やっぱり、うん、あのクオリティとかもいろいろあるでしょうから、うんうんうんうん、とか技術とかその設備とかもあるはずなんで、
そういう難しい酒造りを頼まれて、はい、結局あんまりいまいちな出来やったら、なんか酒造りの作り手のせいにされるのもね、嫌ですもんね、うん、
とかであのなかなか引き受けてもらえないっていうことで、うん、まあ、どういうルートをたどったかまでは詳しくは聞いてないんですけど、うん、あの奈良にある吉村酒造さんやったらっていうことで、もしかしたらっていうことで、
はい、聞いてきたんでしょうね、
声を かけられて、まあ、社長は最初そんな大阪の大名の、しかも大阪の米を奈良で、ね、あの作って
イタリア米で作ってたのかさっき
イタリア米は多分なんかルートが違うんでしょ
ルートが違うかゆかりないのにと、
ゆかりないのになんかなっていう感じだったそうなんですけど、うん、ちょっと調べていくと高山右近っていうのはあの宇田市内にあるあの沢城っていう、まあ、今お城はないんですけれどもところであの洗礼キリスト教の洗礼を受けたとっていう伝承があるので、じゃ あの洗礼の地の水と、うん、あの生まれの地の米で酒を作るんならあのいいじゃないかええやんっていう話になり、
なんかコラボ好きですね。掛け合わせも好きなんですね。
であの、はい、高山ウコンあのゆかりのウコンっていうお酒ができて。あの豊野町の方で今買えるのかな、はい、
あ地元に行かないと買えないんだ。地元っていうか豊野町
ふるさと納税とかにもあると思うん
です。ああなるほどですね。あいいですねそれで、うん、
っていうのができたりしてるんで、うんうんうん、あのそうですね本当に縁とか理由とかあのストーリーを大事にしてらっしゃるなっていう
朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
私ハワイ行ってきたんだ。インチキ。
インチキしてないけど。
違う違う、インチキって沖縄の言葉でいいなって意味でしょ。
そうそう、インチキ、ハンチキ、シーチキンって言葉もあってさ。なんで知ってるの？
こないだ朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも左利きあるあるとか語学の黒歴史とか面白かったよ。
メディアトークでは記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。聞き耳を立てる感覚でお楽しみください。
そうですね。でしかもおそらくそのあれでしょう、そういう変わったお酒を作ってるその探求心のある、作り手さんがいらっしゃるっていう話をどっかで聞いてきて多分ご依頼するようになったんでしょうね、はいはい、そういう意味ではなんか評判が広まってるみたいで、ね、
そうですね。次から次へと
次から次へとね、本業に支障が出ないといいですけど、ね、本当にあの看板商品も本当に美味しいんでね
まあ、ご本人はあくまでなんか面白そうやったらその儲けを考えずにやるっていうような感じで楽しくやってらっしゃるみたいなんですけど、まあただ取引先とかからはそのイタリア米って日本酒造りの入り口からなんか違うから向いてないと思うけどなって言われたりとかあと息子さんはあの広島だったかなの酒類総合研究所、はい、でまあお酒関係の研究のお仕事をされてるそうなんですけれども、
そうなんですか。
息子からは真面目に作れって怒られてるでもご本人は、真面目にやった先がこうなんか不真面目かなとか。
すごく、ね、真面目なんですよ。すごく真面目なんですけどスタートが間違ってるけど入り口が変わってるからふざけてるように思われてしまうというね。いやきっとすごい真面目な人なんやと思いますけどね。
めちゃくちゃやっぱりでも楽しそうですよね。
楽しそうですよね、はい、いや本当楽しそうで、しかもねこれ売り物になってるってすごい立派やと思いますけどね。コイン精米機で精米してるのはちょっとびっくりしましたけどね。
あこれはさすがにあの普通の千代の松とか の大吟醸酒とかを作るとき、その 50% とか 60% のときは、はいはい、あのそういう専門の業者さんに出して磨いてもらってるそうなんですけど、95% とかになると、うん、あの近所のコイン精米機で、うん、あの米持っていくんですけど、うんうん、まあ、言うて30キロとか100キロとかなんで、うん、結構時間がかかるので、
はいはい、
人のいない時間を狙ってでコイン精米機なんでコインたくさん用意して、はい、コインって100円玉ですね、
はい、
でなんか最近は性能が良くなって 1% 刻みで
精米
できるようになってるから便利やっていうお話は、
すごいじゃないですか。 JA の前にあるやつでしょ、コイン精米機
でね。そうですコイン精米機ですかみたいな。
いやいい
な、手作り感が。昔のあれですよ、公衆電話で遠距離の電話かけるときみたいですよね
そうですね、そうですね。たくさんこうね両替していくんでしょうねきっと、
はい、
うん、
一応 人が少ない時間を狙っていってるそうです。
ていうかあれなんですね、結構その大宮神社の話もありましたけど、奈良と日本酒って結構ゆかり深いんですね。
そうですね、あの奈良って あの清酒発祥の地。
清酒っていうと
あの清い酒って書いて、要は澄んだお酒、
濁り酒じゃなくてってことですよね、はい、
っていうのをあの一応発祥の地と伝わるというかあのとされるってつくんですけどすいません、はい、新聞的にはは
いはい、
あの奈良市の正略寺にはあの室町時代にあのさっき言いましたけど三段仕込みをやったりとか、あの酵母の、まあ、元っていうか原型になる菩提元っていうものがあるらしいんですけど、そういったものを作る技術が確立されたっていうことで、あの正略寺が清酒発祥の地であるってお寺さんはあのおっしゃってるんですね。
いつ頃に作り始めたとか分かってるんですか？それ
多分室町。
あ、室町時代。
はい。
へえ、すごいですね。
なんか多聞院日記もなんかこれについては記載があるみたいな、
ね。あ、正略寺について。
はい、おそらく。あ、こういう作り方してはるよみたいな。
へえ。
で、まああの大きい寺院はなんていうんですか、総坊主っていうらしいんですけど、うん、あのお寺でお酒を作るっていうのをやってたらしいので、
うん、
そういう意味ではゆかりはだいぶ深いんだなと。
なんかその正略寺は。あれなんですか、なんか最近、まあ、酒は作ってるんですか？
正略寺はそれこそ昔の作り方のお酒作ってたんじゃないですかね。すいません、ちょっとあの手元にあれがないんで、あのそうです、昔ながらの酒作りを復活させた、菩提元を復活させるとかやったりしてたはずです、
ね、なんかそんなの見たりしましたけどね、はい、当時の作り方っていうのを再現したお酒っていうのをね、はい、あの神仏集合の酒とはまた別にね、
また別に、はい、
作ったりしてるっていうことで、そういうのもねちょっとお酒好きの人は旅してみたら面白いんじゃないかなと思ったりはしますけどね。いやでもどうですか上田さん、こんだけ取材したら奈良のお酒飲みたくなってきたんじゃないですか？
ちょっと興味湧いてきたり、少しは飲めたらいいんですけど、まあ飲めない、
ね、体質的な問題
ですね、はい、うん、弱いんで、のであの同僚とかに聞くとあれがいいよこれがいいよとか教えてもらえるんですけど、
はいはい、よく聞く銘柄とかあります？
風の森。
風の森で美味しいですね。スパークリングみたいなやつですね。
あ、そうですそうです、なんかちょっと甘くてシュワシュワしてて美味しいよと、
はいはい、あれこそ本当に日本酒飲み始めた人とかにはすごいいいかもしれないですね。
その湯長酒造さんが作ってるんですけど、こちらもあの風の森じゃない銘柄で多聞院日記のその記録を参考にしてお酒作るっていうのをやってましたね、はい、今回調べて。そうなんや。
それまたなんか同じ多聞院日記の作り方を参考にしても全然違う味わいになったりとかしたら面白いですね。
多分あのこんなに甘くないと思いますね。
そうですね、これは確かにね、削りも、あ、まあそうか、だからその 95% ぐらいしほとんど削ってなかったんちゃうかっていう仮説に基づくお酒ですもんね。 うん、そこの仮説がどうするかっていうところで味わいも全然変わってくると思いますけどね、
まあ、そのままというよりあくまで参考に作るっていう形なんで、うん、あとやっぱよく聞くのはハルシカですよね。
ハルシカも人気ですね。ハルシカはハルシカ超辛口っていうね、黒いラベルのやつとかは、あの、まあ、人気ですよね、うん、飲めるお店も県外にもね多いですしね、はい、うん、で、あとね、この三室杉っていうのもね、はい、レジュメに書いた、聞いたりします。
います、います。
三室杉は、あれじゃないかな、三輪で作ってるんじゃなかったかな、うん、確か酒蔵があの辺にあって、本当にだからその日本最古の神社である三輪神社っていう、まあ、最古とされる三輪神社、大三輪神社っていう、そこの、まあ、お膝元みたいなところで作ってる、あの、酒蔵っていうことで、これもまあ一つのストーリーかもしれないですけど、最近すごく評判高いですね。うんうん、でまあ結構調べたらいろいろ奈良県内にもね、個性的な酒蔵があるみたいで、はい、車で行けないんですよね、酒蔵巡りね。
まあそうですね。飲めないです
か、ね、飲めないからな。いやだからこれ本当にこの収録で言おうと思ってたんですけど、奈良ってね、よくあの、宿泊客が少ないって言ったりするじゃないですか。はいはい、みんな京都に泊まりに行くとか言ったりするじゃないですか。やっぱこうお酒をね飲みたい方は、でしかもそのね、奈良市の中心部だけじゃなくてちょっと一足伸ばしたところの酒蔵も巡ってみたいっていう方はね、ぜひあの飲んで、
そうですね、
泊まって奈良の魅力を存分に楽しんで ていただきたいなと思ってるところではありますね。
あとはまあ運転手に私みたいに飲まない人を吸い
付けておく。楽しくないでしょ。いやなんかそう。
まあまあまあ確かに。どうですか。みんなだけテンション上がってて自分だけシラフで運転だけするみたい。
それはちょっとなんか気まずい。飲んでる方もちょっと申し訳ない気持ちになってしまう。
まああのバーターで酒酒蔵行く代わりに自分の行きたい、ね、とこ行くとかにしてもらうとかですかね。
あ、それがいいですね。確かに今いいご提案をいただきました。ぜひそんな感じで奈良を楽しんでもらえたらなって思ったりしますけど。あ、そう、最後にそのこの吉村酒造さんのお酒っていうのは、はい、今ね散々いろいろ話してきましたけど、
はい、
どうやったら手に入るんですか。
そうですね、千代の松、その代表銘柄の千代の松だったり、他のちょっと記事でも紹介してる純米大吟醸酒のカギロヒとか、その赤米で色をつけた、さっきすみません、螺鈿って言ったけど違いましたね、赤米で色をつけたお酒、秋の物語っていうのがあるんですけども、うんうん、っていうちょっと普通に買えるものは宇田市内の道の駅とか、これ吉村酒造さんのすぐ近くにあるんですけど、道の駅大宇田っていうのが、とかだったり奈良市内の地酒の専門店行けば買うことができます。ただ神仏集合の酒は要はよく知らずに奈良のお酒なんやって買った人にしてみれば、まあ、場合によってはクレームが入るんで、何やこのお酒や。
奈良のお酒を代表するお酒ではないですからね。
よく知らないで買ってもらうとちょっと困るので、あくまで説明してくれるっていう条件がつくので、買えるのが 県内4カ所で、JR 奈良駅の中にあると、あと斑鳩町に本店があるんですけど、地酒専門店の桃太郎っていうお店と、
はい、
あと奈良市の大和西大寺駅近くに坂庄のよりさんっていう小売店があるので、そちらと、あとさっきちょっとちらっと言いましたけど、近鉄奈良駅の近くに奈良泉雄斎さんっていう、こちらも地酒専門店がありまして、その奈良泉雄斎さんでは有料で試飲ができます、お店で。神仏集合の酒は1杯250円かな。
あ、そうなんですね。
はい、ので飲み比べもできるので、
あれめっちゃ店主さんね、親切な人ですね。
そうなんですよ、
日本酒のこと、はい、奈良の日本酒のこと何でも教えてくれますよね。
はい、どんなんがいいって言ったらいろいろ説明した上で出してくれて、私全然そういうなんて言うんですか、あれ角打ちっていうんですか。
角打ちね、角打ち、
角打ちっていう立ち飲みでああいう試飲をさせてくれるんですけど、めっちゃ説明も聞けて楽しかったです。
そうですね、それを聞きながら飲むとね、余計愛着が湧くっていうかね、はい、多分昨日ねこのお酒買いに行った時は多分愛を込めてやと思いますけど、この変態が作ったお酒飲みたいのかって言ってましたけどね、そんなこと言っていいのかなと思いましたけどね。
割とね、奈良泉雄斎さんとこは吉村酒造さんに対して仲いいんでしょうけど、辛口評価ですね。はい、
酒の味とは違ってね、
最初飲まへん方がいいよぐらいの言われ方しましたから。
それはちょっと言い過ぎや。
いや、ちょっと仕事でやっぱり飲まないで話はできないのでみたいな。
面白いですね。なんかそういうでも会話も楽しみながらね、買うとね、またいいかなと思ったりしますよね。全然ね、近鉄の奈良駅から歩いていけるところやし、
そうですそうです、
観光のついでに寄れるところですもんね。
はい、ただやっぱ神仏集合の酒扱ってらっしゃるお店、いずれもちょっと電話で確認はしたんですけども、はい、やっぱりお酒に対する愛情がすごくあって、
はい、なんかもしねこの番組聞いてちょっと飲んでみた、気になる飲んでみたっていう方は感想を教えてほしいですね。
そうですね。
ちょっと酒に対する語彙が不足してる私たちにどういう風だったかっていうのを。
あと吉村酒造さんに注文するのもできるそうなんですけど、ちょっとホームページのメールフォームからだと見落とす可能性があるんで、できたら電話かファックスでっておっしゃってました。
わかりました。
であと吉村酒造さん少人数なら事前に予約して、その忙しい時期は別ですけども、時期が良ければ事前予約したら蔵の見学もさせてくれるそうなんで、吉村社長が自ら、
おめっちゃ楽しいじゃないですか。
そうなんです。どういう酒を作ってるかっていうのを、ね、お話ししてくれるそうなんで、これは絶対ご本人に、
これめっちゃ楽しそうですね。
はい、ご本人のトークが聞けるんで、
ね、
宇田にいらっしゃる方はぜひ予約してみてくださいっていう。
頑張ったら名古屋からとかでも行けそうですしね、距離的にはね、はいはい、三重の近くや、いいですね。ぜひちょっと これだけね話したらまたちょっと味もね違ってくるかもしれないですね、はい、今日はあの奈良総局の上田真美記者に神仏習合の酒、ね、皆さんもちょっと気になってきたかなと思いますけれどもについてお話を伺いました。上田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで今日は奈良総局の上田真美記者にお話を伺ってるんですけれども、ね、今日はあのお酒の話をじっくり伺いましたけど、上田さんの書かれた記事でおすすめがありましたらちょっと教えていただきたいなと思いまして。
そうですね、まあ、食べ物の関係の記事だと最近書いたので、最近っていうほど最近じゃないのかな、あの奈良県の三重村って言って宇田市の隣ぐらいですね、
はいはい、
にあの食堂西川っていうあのお店があるんですけど、そちらの親子経営者の方にお話を伺った記事があります。あのそちらは黒米を使ったあの野菜の巻き寿司を道の駅なんかで販売されてるんですけども。
黒米を使った野菜の巻き寿司。
そうです、創作寿司を100種類作るっていう目標を掲げてであのこの創作寿司がすごくって、どんなん作ったんですかって聞いたら、いちごとクリームチーズを巻いたとかあとアロエベラ、
アロエね、
はい、を巻いたとかとにかく片っ端から巻いたっておっしゃってて、
ま、海苔は入ってるんですか。
海苔は外に巻いたり、あの中に巻いたりとか。
あ、海苔は入ってるんです
か。はい、
海苔といちご、
はい、
海苔と
意外と美味しかったらしい意外と美味しかったらしいですで、大失敗作なんですかって聞いたら、はい、巨峰って言われました。
でもアロエベラも同じだと思うけど食感ほぼ
でも意外といけるらしいですね。けるんですか。ただまあそういうちょっと面白い取り組みもされつつ、三重村、まあ、奈良県の東部もちろん南部もですけど高齢化がものすごい進んでて、三重村だと高齢化率6、もう 70% 近いんですよね。
すごいですね。う
ん、でそういう中であの日々の食事の用意に困ってる人たち、あの過疎の村なんで店もそんなにないしっていうこと でそういう人たちにどうやって食事を提供していくかっていうことを考えた取り組みもされてるっていうようなお話を書きました。あと歴史の関係だと去年書いた記事なんですけども、はい、奈良県あの相撲発祥の地っていうのも、ね、先日本製紙発祥の地って言ってましたけど、
まあ、発祥の地は多いでしょうよ。そら
さまざまな発祥の地を名乗ってるんですけど、
まあね、平城京の、ね、はい、飛鳥にも、ね、都があったんですが、それ発祥はしてるでしょう。いろいろ
あの相撲発祥を名乗ってる土地が、はい、一応奈良県内3カ所あるんですよ、
ね、奈良県内で競わないでほしいですねそんなことを、
はい、3カ所は仲良しで、はい、あのみんなで回って、要は周遊してねっていうようなことをやってるんですけど、はい、でまあ、由来は日本書紀 の、まあ、水仁天皇の時代っていうことで、まあ、要はちょっと実
ちょっとそれあれなんですか、神話的な話じゃないですか。
そうですそうです、あの伝承なんですけど取材をしてて、なんでこの今の具体的なここですよっていう、うちの市のここが、うん、その水仁天皇の前で相撲を取った場所なんですよってなってるのかがちょっとよく分かんなくて、
確かに
疑問に思いながら調べてたら、ちょうど島根大 の名誉教授の先生がその相撲発祥の地の伝承の成立過程っていうのをすごく調べてらっしゃって、研究されてらっしゃって、でそのおかげでなんか面白い記事になったなと思って。
いいですね、確かに。かこれ相撲ファンの方もね、相撲の番組もねポッドキャストやってるんで、ぜひ相撲に関心のある方はぜひ読んでいただきたいなと思っております。ありがとうございます、はい、今日はあの奈良総局の上田真美記者にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、ね、奈良県はねいろんな発祥があるということでねだいぶ歴史についても詳しくなりましたし、はい、相撲発祥の地、清酒発祥の地、ね、何でも名乗ったもん勝ちじゃないですけどそういった、ね、奈良は、ね、あの歴史も、まあ、ディープ日本史でも、ね、いろいろお伝えしているところではありますけども、歴史についての番組これからもやっていきたいなと思いますので、皆さんあのだいぶ緩く語る回になりましたけども、ご感想のほどを、ね、あの X のコミュニティとか感想フォームでお伝えいただければ、あの上田さんにも全て共有いたしますので、はい、
よろしくお願いします。
お待ちしております。お待ちしております。ということで、朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の井岡亮がお届けしました。それではまたお会いしましょう。